5. 台風シーズンの到来に備えて。台風は9月以降になると南海上から放物線を描くように日本付近を通るようになります。室戸台風、伊勢湾台風など過去に日本に大きな災害をもたらした台風の多くはこの経路をとっています。今後は台風による大雨、強風や高潮、台風に刺激された前線による大雨などによる被害が心配される季節です。被害を最小限にとどめるために、本格的な台風シーズンの到来に備え、ご家庭の防災対策を強化しましょう。情報収集の手段を複数確保しましょう。予報技術の発達した現在は、台風の勢力や予測される経路などがあらかじめ知ることができます。適切な事前対策ができるよう、積極的な情報収集を心がけるとともに、複数の情報収集手段を確保しましょう。大雨・強風への備えを万全に。浸水してしまって困るものは2階以上へ置いておきましょう。窓や雨戸を補強したり、側溝や排水溝は掃除しておきましょう。風で飛ばされそうなものは固定したり、家の中にしまいましょう。大雨、強風の中での作業は大変危険ですので避けましょう。播磨町総合防災マップを活用しましょう。避難所を確認し、実際に避難所まで歩いてみましょう。家族がバラバラの時の連絡方法や待ち合わせ場所を決めておきましょう。非常持ち出し品を確認したり、置き場所や持って出る人を決めておきましょう。問い合わせ、危機管理グループ、電話 079-435-0991。コラム、台風の温帯低気圧化。台風から変わった温帯低気圧は、時には台風よりもひどい被害を引き起こすことがあります。日頃の低気圧と温帯低気圧と台風の違いをご存知でしょうか。普段ニュースで低気圧と呼ばれるものは温帯低気圧のことです。南北に気温など性質の違った空気の塊がぶつかったところにでき、前線を伴います。しかし台風は暖かく湿った空気だけでできています。台風が過ぎた後、まるでハワイかどこかのようにカラッと暑くなることがありますが、これは台風が熱帯の空気を運んできたからです。すると台風から変わった温帯低気圧というのは、熱帯の気温の高い空気と私たちの暮らす温帯の気温の低い空気とがぶつかり合うことになります。つまり日頃の低気圧よりも気温差が大きいのです。特に寒冷前線が通過するときは、激しい雨が降ることはもちろん、突風、落雷、雹、ひどくなると竜巻が発生する可能性もあります。ニュースで台風の温帯低気圧に変わったと聞いても、決して油断せず、引き続き大雨への備えだけでもしておいてくださいね。そのためにも、せめて毎日新聞の天気図で、低気圧と前線の位置だけでも確認する習慣をつけてほしいと思います。このコラムは気象予報士の吉田さん、播磨町在住に執筆いただいています。平成24年度、兵庫防災リーダー講座受講者募集。地域防災の担い手となるリーダーを目指しましょう。防災や危機管理に関する知識、技術を身につけ、あなたの地域や職場の安全を守りましょう。本講座では、東南海・南海地震対策などの大規模な災害に備え、より実践的な防災講座を実施します。日程と内容、合否・時間、10時30分から12時、13時から14時30分、14時50分から16時20分の順に読みます。9月29日土曜日、巨大地震、巨大津波などの自然災害にどう向き合えばよいのか。県の防災、地域防災について。判別討議、ワークショップ。10月13日土曜日、 災害医療の現場から災害情報、災害報道について、土砂災害、地盤災害などの発生メカニズム、対応、10月20日土曜日、被災者の生活再建と支援制度、天気を読み解く、防災体験学習、11月3日土曜日、行政の災害対応、事例と教訓、13時から16時20分、ゲーミング手法を活用した防災・減災ワークショップ。11月17日土曜日、災害対応の組織論。13時から16時20分、減災の知恵、阪神から東日本へワークショップ含む。12月1日土曜日、東日本大震災を踏まえた災害時要援護者対策、リスクコミュニケーションと災害情報、講義、リスクコミュニケーションと災害情報、ワークショップ。12月8日土曜日、10時30分から16時20分、実践的な地震防災訓練の進め方、DIG、DIG、12月15日土曜日、東日本大震災の復旧と復興の現状と課題、原子力災害時この今後の見通しについて、災害発生時の心理と行動、平成25年1月12日土曜日、東日本大震災で被災した地域への継続的な支援の必要性について、13時から16時20分、地域防災の実践活動とその課題、リーダー OB や実践活動家とのパネルディスカッション。1月17日木曜日、10時30分から16時20分、防災実践訓練。1.17 の集いなどの地域防災訓練参加。2月2日土曜日、自然災害と都市防災、東南海・南海地震対策、東日本大震災から見えてきたこと。2月16日土曜日、想定を超える災害にどう備えるか。13時から16時20分、減災の知恵、阪神から東日本へ、ワークショップ含む。3月9日土曜日、東南海・南海地震対策、地震及び津波発生のメカニズム、地域防災リーダーに期待すること、防災士試験、講師の都合により日程などが変更になることがあります。受講終了後は、知事名の兵庫防災リーダーの称号が授与されます。また、居住地または勤務地の県民局、市長に修了者名簿を送付し、活動機会を提供します。場所、兵庫県広域防災センター、三木市しじみ町。受講対象、自主防災組織のリーダー、防災ボランティア、民間企業防災責任者など、地域、職場の防災の担い手や、それを目指す方で兵庫県内在住または在勤の方、定員120人、申し込み者が定員を超えた場合は、活動歴、居住地域などを考慮して決定します。受講決定については、9月25日月曜日ごろに郵便でご連絡します。締め切り日、9月19日水曜日必着。受講料、無料、教材などに一部実費負担あり。申し込み、問い合わせ。所定の申し込み書を郵送、ファックスまたは電子メールでお申し込みください。兵庫県広域防災センター防災教育担当、郵便番号 673-0516、 三木市しじみ町三坂 1-19、 電話 0794-87-2920、 ファックス 0794-87-2925、E メール、koikibosai、 info@pref.hyogo.lg.jp 兵庫県住宅再建共済制度フェニックス共済。対象災害、異常な自然現象により生じるあらゆる自然災害、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火など、共済負担金1個あたり年額5000円、加入初年度は月額500円、上限5000円。共済給付金、住宅が半壊以上の被害を受けた場合、次の金額を給付。再建、購入600万円、補修、全壊200万円、大規模半壊100万円、半壊50万円、再建、購入、補修をしない場合、10万円。制度概要。区分、負担金、被害認定、給付金の順に読みます。住宅所有者、年額5000円、半壊以上、最高600万円。マンション、共用部分、負担金、給付金とも、住戸数をかけた額となります。年額2400円、半壊以上、最高300万円。家財、住宅所有者加入と同時加入の場合、負担金を500円割引します。年額1500円、床上浸水以上、最高50万円。問い合わせ、公益財団法人、兵庫県住宅再建共済基金、電話078-362-9400。